障害のある人もない人も共に生きる町、つながる地域。毎年12月3日から9日までは障害者週間です。障害者週間は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会や経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められました。障害のある人が住み慣れた地域で生き生きと暮らすためには、何よりもまず障害についての理解や協力が欠かせません。この障害者週間をきっかけに、障害について考えてみませんか？共生社会。障害のあるないにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、支え合って暮らすことを目指すという考え方を、共生社会と言います。内閣府の障害者に関する世論調査、平成24年7月調査によると、共生社会という考え方を知っているかを聞いたところ、知っていると答えた人の割合が 40.9%、言葉だけは聞いたことがあると答えた人の割合が 24.2%、知らないと答えた人の割合が 35.0% となっています。また、障害のある人が身近で普通に生活しているのが当たり前だという考え方をどう思うか聞いたところ、そう思う、またはどちらかといえばそう思うと答えた人の割合が 88.4%、そう思わない、またはどちらかといえばそう思わないと答えた人の割合が 7.9% となっており、共生社会という考え方の認知はやや低いものの、障害のある人が地域で共に暮らす社会については、多くの人が理解を示しているということがわかります。バリアフリーの意味。バリアフリーという言葉から、道路や建物の段差など、物理的な障壁を取り除くことだけに着目しがちですが、誤解や偏見など、障害のある人の社会参加を困難にしている心理的、社会的なバリアもあります。このようなバリアを取り除くことを心のバリアフリーと言い、物理的なバリアフリーと心のバリアフリーの二つの考え方を組み合わせることで、初めてバリアフリーという言葉の意味が成り立ちます。地域で障害のある人が安心して生活するためには、二つのバリアフリーが必要です。そして、このようなバリアフリー社会が実現できれば、障害のある人にとってはもちろん、障害のない人にとっても住みよい社会になるはずです。市地域自立支援協議会。市地域自立支援協議会は、障害者、障害児がその能力、適性に応じ、それぞれの地域で自立した日常生活を送るためのシステム作りなどを協議するため、障害者団体、福祉団体や学識経験者、公募委員などで組織されています。協議会には、地域の現状や課題について、4つの専門部会、相談支援会議、地域生活部会、教育部会、就労部会を設け、それぞれの分野の専門家に加え、障害のある人や障害のある人の保護者なども含めた委員で協議を行っています。どの専門部会でも様々な活動をしていますが、地域生活部会の取り組みを紹介します。周南市地域自立支援協議会には4つの専門部会があります。説明、専門部会、地域生活部会、障害のある人もない人も住みやすい街づくりについての協議、教育部会、教育課程においての個別の支援計画の推進、余暇活動の場についてなどの協議、就労部会、障害のある人の就労促進、工賃の向上などについての協議、相談支援会議、相談支援によって抽出された地域の課題を整理し、必要があれば他部会へ課題提起。説明終わり。地域生活部会の取り組み。地域生活部会は、部会長の岡村京子さん、地域生活支援センター施設長をはじめとした12人の委員で協議を行っています。 主に障害のある人の地域での生活支援に視点を置き、各委員の活発な意見交換が行われています。地域生活部会では、障害のある人が安心して町へ出かけるために、必要なものは情報ではないかと考え、昨年度から障害のある人にはどのような情報が必要か、どのような形で提供できるか、情報をどう収集するかなど、バリアに関するインフォメーションの検討を進めてきました。地域マップを作成。検討の結果、一つのアイデアとして、市の中でも特に店舗や企業が密集している JR 徳山駅北口から東へ広がる銀座通り、銀南街などの中心市街地を対象とした地域マップを作成し、エリア内にある各店舗の詳細な情報を提供することにしました。作成にあたっては、実行委員会を組織し、障害のある人や街中で活動する町合徳山や徳山商工会議所青年部も加わり、人の輪、人の知恵と力、マンパワーでのマップ作りを目指しました。さらに、市内の障害者施設、障害者団体、総合支援学校へマップ作りアンケートを実施し、載せてほしい情報や中心市街地の口コミ情報などを収集し、約250件の要望、情報が寄せられました。載せてほしい情報。ゆっくり座れるところ。使いやすい駐車場。おいしい食べ物のある店舗。車椅子で使えるトイレ。盲導犬が入れる店舗。これを見ると、このような情報は、障害のあるないに関係なく、誰もが必要としていることだということがわかります。障害のある人も、ごく当たり前の情報を必要としているのです。アンケート結果などをもとに、マップに掲載する情報を整理し、中心市街地の店舗を取材しました。取材では、まず店舗の入り口の幅を測り、ドアが手動か自動か、段差があれば何センチメートルか、スロープはあるかなどを確認しました。店の人にも話を聞き、障害のある人の来店に際し、どのような対応が可能か、また逆にできないことはあるかなど、生の声を集めました。入り口に階段があるので、車椅子での入店が困難ですが、店員が車椅子を抱えて入店ができます。子供同伴のお客さんのために、2階に託児スペースを計画中という店舗があり、これもバリアフリーの一つです。また、他の店舗で車椅子での動きを考えてテーブルの高さを測ると、お店の人がこの高さで大丈夫ですかと聞いてきます。バリアフリーについて考えてもらうきっかけとなり、嬉しいリアクションです。地域マップは12月初旬には完成する予定です。情報の更新や掲載する店舗の増加などを考えて、公開方法は基本的にインターネット上で行う予定です。視覚障害のある人への提供方法や、紙面での提供などについては、これから協議を続けていきます。写真、実際に配布されたアンケート、説明。表題に、お願い、マップ作りにご協力くださいと書かれてあり、質問が3つ書いてあります。写真、終わり。写真、店舗の入り口を測る様子。説明、男性が入り口の床の部分にメジャーを当てています。写真終わり。障害者に聞いてみました。私たちの思いや願い。視覚障害者。歩道などにある視覚障害者用の点字ブロックの上に自転車や荷物が置かれていることがあり、困ります。転倒して怪我をすることもあり、大変危険です。点字の表示や音声の出るジュースの自動販売機があると便利だと思います。知的障害者、漢字が苦手です。メニューなどは写真やイラストがあるとよくわかるし、振り仮名があると助かります。お金の計算が苦手です。プリペイドカードや電子マネーの設備があると便利です。バリアフリーを考えるきっかけに、地域生活部会では、地域マップという成果物を得る過程で、 様々な副産物を得ることができたと考えています。マップ作成を通じて人の輪が広がりました。実行委員の皆さんや取材に応じていただいた人たちといろいろな話ができました。出来上がったマップがさらにその輪を広げてくれるように願っています。バリアフリーの考え方を広めるためにも、このようなきっかけは重要です。支え合い、地域がつながるための第一歩になります。写真、地域マップ作成の様子。説明、ホワイトボードのある部屋で、車椅子の人も交え、8人の男女が資料を見ながら話し合っています。写真終わり、障害者手帳の交付状況。平成24年4月1日現在、身体障害者手帳5432人、療育手帳知的障害1000人、精神保健福祉手帳658人。障害者週間の催し、障害者の福祉を考える集い、市地域自立支援協議会、市社会福祉協議会と共催で、障害者の福祉を考える集いを開催します。障害のある人たちの望む自立生活を実現するためのケアマネジメント、福祉などのサービスと本人のニーズをつなぐこととは、本来どのようなものなのでしょうか。また、ケアマネジメントの中で地域はどのように関わり、支えるネットワークを展開すべきなのでしょうか。障害のある人もない人も一緒に考えてみませんか。日時、12月9日日曜日、13時30分から16時、12時30分受付。場所、県周南総合庁舎。内容、13時30分から開会行事。13時45分から市地域自立支援協議会各専門部会の活動紹介。14時から講演、障害のある人たちが地域社会で生きる意味と意義、障害者ケアマネジメントと地域での支え、講師、谷口昭弘さん、大学教授。なお、手話通訳、要約筆記があります。同時開催として、各総合支援学校の創作作品の展示を予定しています。相談の窓口について、相談支援センター、総合相談支援センターパレット、久米 752-4、対象、身体障害、知的障害、問い合わせ、電話 0834-29-3294、地域生活支援センターウィング、泉原町 10-1、対象、精神障害、問い合わせ、電話 0834-21-4573、相談支援センター小生園、下松市。対象、知的障害。問い合わせ、電話 0833-43-9810。問い合わせ、障害者支援課障害者支援担当。電話 0834-22-8463。新南洋総合支所健康福祉課。電話 0834-61-4113。熊毛総合支所市民福祉課、電話 0833-92-0012。鹿野総合支所市民福祉課、電話 0834-68-2332。